はい、こんばんは。スキズキンです。今回はね、自分の半生を語りたいって内容です。まあね、他のね、視聴者の方もね、もしよかったらね、自分の半生もね、なんかどっかで語るなり、メモするなりやってみてください。で、なんでこんなことするかっていうと、結構昔の自分の行動とか感覚って、こう、なんだろう、本来人のやりたかったこと、自分自身が潜在的にやりたかったことの、を濃く出してると思ってるんだね。俺のあくまでも直感なんだけど。で、過去に俺は半年に1回とか1年に1回ぐらい自分でこう声に出しながら、こう自分の半生を振り返ることによって、あの時、あ、こんなんだったんだなっていうのに気づいて、新しい発見が結構あるのね。過去の話なのに。そういうのも含めてやると結構いいよっていう。俺、思い出半数って呼んでんだけど、まあ、半数っていうのはね、こう、牛とかがやってる、こう、食物、胃がいくつかあって、それをね、出したり、食べたり出したりするっていうことなんだけどね。それは過去の確定してる思い出なんだけど、その当時では気づけなかったことを、今のその成長した自分が見たら、こういう理由だったんだとか、なんで自分はこういう行動したんだろうっていうのが、わかるようになるんでね、結構おすすめです。今からでも遅くない。なんでみんなも半生語りましょう。でね、半生って言うとさ、残りの半分ってことだから、まあ、35歳超えてるんだったら半生語れるよね。健康寿命が70歳って言われてるからね。だからそういう意味では、35超えたら半生。10代、20代で半生って言うとちょっとまだ早い気もするけど、まあ、でも、過去のね、自分に振り返るってのは大事なんでね、まあ、語っていこうかなと思います。で、俺が、なんだろう、自分の自覚を持つようになったのは多分小学校だね。小学校のグラウンドで、俺明確に覚えてんだけど、グラウンドで、その映画館を見ているような感じで、その自分という人間が動いてたんだけど、ある時に、外で、なんかボールの遊びやってたのかな？その時に、俺が急に自分の体を操作できるような感覚になって、俺、体動かせるぞ、わーい、みたいな。なんかそこまで喜ぶわけじゃないけど、不思議と、自分の手足とかが簡単に動くようになって、自分の思い通り動くなったっていう感覚があって、嬉しかったっていう記憶があって、そっから先は自分の自我があって、まあ自分の意思で行動するようになったっていうのはあるんだけど、なんか今思い出すと、あそこがなんか、人生の転機だったのかな。転機というか切り替えだったんじゃないかなって、今なら思う。その当時、小学校でね、戸部に住んでたんだよね。横浜の神奈川県のね。で、そこで、戸部小学校で、まあいろいろあって、まあお金持ちのね、人と一緒に遊んだりとかもしたんだけど、その後、まあ朝比奈っていうね、ところにまた引っ越してきて、金沢八景の近くなんだけど、まあそこで、いろいろね、まあ俺もひどいことをしたことがあって、例えばね、まあ、今なら許されるかもしれないけど、万引きとかしちゃった時もあるし、その小学校では、中学校とかでもね、まあちょっと、女の子にちょっとね、暴力というか、ひどいことしてしまったのもあって、まあ同窓会ではもうございまったんだけど、そういう、ルーのもいじめられるのもあって、やんちゃの極みだったね、あの頃は。まあ白状するけど。で、そこで、まあ、恋をするっていうか、まあ、とある彼女と、まあ、自然に付き合うことになって、まあ、おとなしめの子だったんだけどね。まあ、その子も、まあ、もともと進学校に行って、別の高校に行って、まあ、その後、ちょっと自分も部活とかで、ね、体操とかそういう、まあ、バレーボールとかで、部活忙しくて、結果的にはほとんど遊ぶことなく、ね、まあ、最終的には自分が振られるみたいな感じになって、まあ、意気も消沈、女も信じられみたいな感じになって、そっから高校になった時はもう本当ね、エロザルだったね。もうなんか友達がね、まあ、もう昔と昔前ってさ、本当 CD とかのエロゲーみたいなのが、まあ、その時高校生だったからさ、まあ、確かに年齢的にはちょっとよくわからんけど、その友達が結構そういうのを貸してくれたりして、ね、違法コピーとかも多少流行ってたのかな？そういうので結構俺も楽しんでたんだよね。俺思い出すとさ、いつだったかな？初めて自分がそういう、なんていうの？そういうエロっていうか、初めてのその感覚っていうのを知ったのは多分小学校の、中学校に入ってからかな？その時に、電気マッサージね、懐かしいね。なんか電気マッサージのさ、普通の、肩やるじゃなくて、腰とか、こう広めにこう、やる、デカめのさ、肩マッサージあんじゃん。あれでね、俺もなんか、いや、これ面白いぞ、つって、初めて知って、ああ、なんじゃこの世界、こんな世界があるんだって知って、面白くて、なんか毎晩毎晩気づかないところでやってたんだけど、なんか後になって、なんかエロ本とか読んでたら、あれ？これってもしかしてあれではって、ね、気づいて、ちょっと若干罪悪感もありつつも、当時は俺何も思ってなかったけど、でも、これって、誰もが通る道なんだよね。まあ、エロ本なり何なり自分の興味あって、いろいろこう刺激してみたら、あ、なんか面白いぞってなって、快楽を知るみたいなね。で、それは後だったらこうだったって知るんだけど、これってやっぱ生物の本能なんだよね。だからどこの生物でも教えられなくても、自然とそういった行為っていうのは DNA レベルで刻まれてるから、自然に気づくようになってるっていう仕組みなんだよね。面白いよね。で、まあ、その後高校、 一人沢高校で神奈川大学行って、ギリギリね、まず、記憶に残ってるのはさ、大学のさ、内申がさ、1点足りなくてさ、マジで、内定をもらい、ギリギリ内定もらえたのに、卒業の、単位が足りなくて、ダメ、内定取り消しとかになりかねなかったから、マジでそこの、ギリギリ取れそうなところの研究室の教授に、ちょっと頭下げて、すいません、ちょっと、内定取れてるんで、なんとかここ単位もらえませんか、なんでもやりますので、みたいな感じで、課題とか出されてね、課題をやるような感じで、ギリギリ、単位もらえて、ね、てるさん、ありがとうございます。まあ、挨拶いただけだけでも嬉しいです。まあ、よかったら後で聞いてくださいね。自分の反省語ってます。で、まあ、大学卒業してからは、まあ、システムエンジニアとして、大体10年間ぐらい働いてて、もうね、びっくりしたんだけど、いつもね、レター送ってくれてる、昭和のおっさんがね、小腹だったっていうね。俺もね、そこではね、運送とか、運送系の小ボロを、かれこれ、8年ぐらいやってて、で、金融関係の小ボロも1年ぐらいやってたんだよね。だから、マジで小ボラ、同じ小ボラ同士びっくりみたいな。で、画面系は、確か JavaScript とかが Java だったんだよね。で、今は C シャープとかなんだよね。で、あと Python もちょっとやってるかなって感じ。あとは今 AI なんだけど、まあ、それは置いといても、当時小ボロばっかやってて、クソ古いなと思って、今なら C 言語だなと思ったんだけど、その当時ね。でも、小ボロって、なんかシンプルに動くし、割と早いんだよね。うん、だから、プロシージャーディビジョンとか、懐かしいよね。で、いろいろコールバックとかしたりして、アプリを使ったり、アプリとかその、他の API っていうかな、まあそういう他のモジュールを使って呼び出して工夫したりとか、あと、なんか L 対 L マッチング、もうめんどくさいよね。N 対 N マッチングで、ね、汎用データで300万件ぐらいの、データをこうマッチングさせるために、ね、コブルだったら高速でできるよみたいな感じで。今でもさ、俺が前働いてたところの、ね、流通とか店舗の部分ってまだあれじゃないの？コブルじゃないの？本当に。コボルって、なんだかんだね、割とまだ使えるっていうか、使える、まあ、現役でも、本当古いシステム、金融系とか、昔の流通系とかっていうのは、マジで、ま、今でもコボル使ってるんでね。もう、多分、そろそろ切り替えてもいいかなと思うんだけど。で、その後、まあ、人生の転機が現れて、明確に覚えてるんだけど、その時、その年商55億ぐらいの中小企業で、その IT エンジニアとして働いてたんだよね、コボラとして。で、その時に、やっぱり飲み会があったんね。お偉いさんというか、なんとかな、中堅の人たちと、上の上層部の方と、お酒を交わして、赤裸々に語るみたいな会が一回あって、で、みんな参加したんだよね。そうしたら、まあ、社長とか専務とかって、上の方のクラスと、直接こう、会って話ができる機会があって、そこで俺がね、社長にお酌して、自分こんな感じで頑張ってますって言ったら、頑張ってて、君、みたいな感じで。だって、社員がさ、300人ぐらいだからさ、300人の中の社長だからね、当然だから、下っ端中の下っ端だから、本当に会って話ができるだけでも奇跡的なんだけど、そこで社長にちょっと自分聞いたんね。1台で、これだけの大きいね、まあ、年商55億。ね、社員300人の1台で、それだけの、ね、システムエンジニアとして築き上げたんですけど、それはどこの時にこう立ち上げたんですかって言ったら、34歳だよって言われたんでね、その社長も今でももう60とか結構な年だと思うんだけど、だけど、当時若い時に、その一緒に、その昔、ほんとさらに昔、社長が34歳の若かった頃に、それとね、同じ志を持つ同じエンジニアの仲間、仕事仲間と一緒に独立して、そこでシステムエンジニアとして起業して、で、これだけ大きくしたという話があって、俺はね、それを聞いて、その当時俺33歳だったね、33で、あ、来年になると社長と34歳で、で、34超えて35以上になっちゃうと、なかなか動きづらいっていうのね、動きづらい。要は選択肢が狭まっちゃうから、やるなら30代前半がいいっていうのは社長が言ってたの、お酌しながらね。あ、ありがとうございます。そうなんですね。自分来年だってするとかって言ってて。まあでもそれを何度もこう思い出した時に、俺もそろそろっていうか、33でね、の、なんかこう、エンジニアをずっとね、会社も好きだったんだけど、ずっと続けるよりも、自分が得たかったことをやって起業なり、まあ貯金も多少あったからね。それで、自分のやりたいことをやってみようって形で、34歳で、まあ、あとちょっと退職届とかね、自己都合で、退職届出して辞めて、で、3D プリンターっていうね、会社を、まあ、3D プリンター教室っての立ち上げて、資本金600万ぐらいでね、やるんだけど、まあ、その後コロナが来ちゃって、教室が開けなくて、まあ、いろいろ YouTube チャンネルとかいろいろやるんだけど、うまくいかずに、まあ、倒産で廃業しちゃうってけど、まあ、その副産物として、その 3D プリンター2人ぐらい、バイト雇ってた、社員ってかね、バイト雇ってて、その YouTube 動画でいろいろこう、TikTok とか、まあ、YouTube とかもやるようになって、そこでね、やっぱね、登録者数 TikTok2 万人とか、まあ、普通に、YouTube とかでもね、1800人ぐらいかなぐらい、こう、ファンというか登録者もついてくれて、なかなかいい交流ができたっていう意味でね、今更新してないけど、っていう、いい関係ができましたっていうのが、34歳ぐらいで、今40だから、まだ残りの6年ぐらいもちょっと語りたいんだけど、本当に、 ある出来事があって、すごく印象に残ってんだよ。元町中華街っていうね、赤レンガがあるところ知ってるかな？横浜ね。そこのところに占い師屋さんが結構いっぱいあって、俺はその時ね、なんか、納税のためか、税務署に行って、ちょっといろいろ、手続きが必要で、寄ることになって、帰りに寄ることなくて、なんか時間でも潰すか飯でも食おうかなって、ふとこう歩いてたわけよ。その元町中華街のね、その街灯ね。その時に、すごく不思議なことがあって、歩いててたんだけど、左足が、急に90度ぐらい曲がったのよ。不思議でしょ？なんか歩いてて、なんもなくうろうろした時に、左足だけがガクってこう曲がって、90度曲がって、ふって止まったわけ。で、俺はさ、なんで？と思って足見たら別にさ、つまずいてるわけでもなく、なんかどっか引っかかってるわけでもなく、単純に足がクッて開いてたわけ。左側にね。倒れてたわけ、つま先が。なんでかなと思って。不思議だって、そのつま先の先を見たらね、とある入り口、お店の入り口があったわけ。で、そこが占い屋さんとアイリだったんだよ、アイリ。まあ、調べれば出てくる。有名な占い屋さんで、まあ、結構、昔当時、30分いくらだったっけな？まあ、ほんと、3000とか5000円ぐらいとかちょっと忘れたけど、まあ、その当時安くて、ちょっとじゃあ、なんかよくわかんないけど、なんか俺の足が、曲げたのはなんかの運命かな？じゃあちょっとそこのお店に入ってみるか、つって、その時に、ちょっと初めてなんかよくわかんないけど、お店のルール聞いて、で、ちょっとこの人いいかなっていう人を呼んでみたら、マヤさんっていう方で、で、そのマヤさんが俺の人生をある程度変えてくれた方なんだよね。うん、まあ、細かく言うと、俺の前世とか、俺が悩んでることとかを、バシバシっと言い当ててて、俺の今まで踏みに落ちなかったことが全部洗い流されるような感じで、ああ、すげえな、占いと思って、やっぱそういうスピリチュアル系のものがあるんだって思ったんだよね。で、俺はその時までは、物質主義の人間の考え方だっけ？物質主義っていうのは、人間は、その物体そのもの、脳とか、その体とかが全てであって、見たものは、その人が見て経験したものが全てであり、それ以外に得られるものはないっていう認識だったのよ。普通の人はそうじゃない？人間は脳でできて、脳が成長して、死んだらね、その人間は終わるんだっていう考え方なんだけど、でも昔の人間ってさ、八百万の神とかさ、輪廻転生とかっていうさ、まあ、アジアの特有のさ、転生概念とかあるじゃん。まあ、アメリカとかさ、キリスト教だったらさ、死んだらさ、最後の審判で天国か地獄にジャッジされて、まあ、永遠の地獄か天国に行って幸せを得るっていう、転生の概念はあんまないんだよね。聖書に含めて概念がないんだけど、日本とか、中国とかの文化には輪廻転生があるんだよ。不思議だよね。うん。まあ、チベットは最新に輪廻転生がね、仕組まれてるんだけど、まあ、そこはもう置いといて、本当に、俺の概念が変わった、そのスピリチュアルっていうのに出会って、なんかあるじゃん。でも、なんか、スピリチュアルの、壺を売るとか、宗教に入るとか、まあそういうのはちょっと置いといても、自分の、なんだろう、心や魂ってものがなくて、ただ脳によって全部が決まるっていう物質的な考え方から、なんか俺が何も言ってないのに、その占い師の方がハキハキ当ててるのを見て、いや、これコールドリーディングみたいな、相手の反応を見て言い当ててるような、戦略的なもんじゃなくて、あたかも、俺の、なんか別の守護霊さん、俺の守護霊さんを見て対話してるかのような不思議な語り方してて、マヤさんがね、マジでおすすめなんだけど、だから、あ、そっか、なんか脳の物質とかだけじゃなくて、その不思議な目に見えない何かっていうものがあるんだっていうのを気づき始めたのが、それが32、33、34だったわけ。本当に。その時に、まあ霊力に目覚めたというか、スピリチュアルに興味を持って、で、取り組むようになった。で、そこの後に、ゲリー・モーデルさんっていうね、まあ、本当に、江戸川慶心さんと似てるような、まあ、アメリカの方で、一回、セッション10万円とかで受けて、実際にちょっと翻訳の方と入り混じって、話したんだね。そこ、アカシックレコードとか、それこそアトランティスとかって、まあ、そういう系の話で、まあ、他の人から見たらさ、オカルトでさ、ぼったくりかやと思うかもしれないけど、俺、その当時は結構そういう、H の、その、H って、H の方じゃないよ、H っていう方のスピリチュアルに傾倒してたら間違いない。で、そこで、魂とかね、オーラとかチャクラとか、よくあるでしょ？まあ、あの辺になってくると、だんだんなんかうさんくさいと思うんだけど、でも俺は面白いと思ったね。だって自分の感覚がだんだん分かってきて、物質だけじゃなくて、目に見えない何かが宇宙エネルギーみたいなのがあって、それを、俺はちょっと好奇心が生まれちゃったらすごくそっから。で、俺もなんかね、今思い出すと分かるんだけど、ある時に、その会社を立ち上げた時の後に特許を取ったわけ。特許ね、その 3D プリンター系の特許。特許を取った時に、初めての特許を取った時に、特許事務所の方にサインして、じゃあこれで行きますねって形になって、その会社、横浜のね、その特許事務所の会社を出た時に、ふわっと景色がすごく鮮やかに見えたわけ。 すごく、行きの時の、入ってくる時の、その会社に行く時の、その事務所に行く時の色じゃなくて、出た時に、全く違い、鮮やかな色と、ほのやかな香りと、その空の綺麗さみたいなものをすごく感じたわけ。なんか俺、その時の感覚はよくわかんなかったけど、今思うと、人格と価値観が変わったスイッチなんだなって思うようになったわけよ。それまでは物質主義だった。だけど、その特許を取ってからは、その自分で行動して、スピリチュアルをある程度信じるように、で、好奇心にで動くようになったっていうね。まあそういう経緯があるっていうのを思い出した。で、まあその後、そのゲリー・ボーデルさんに会って話をして、で、その方にもいろいろ質問したのよ。魂はありますかとか。で、俺は、最初最後にね、自分はそのスピリチュアルとか、見たり、それを、まあだから使えるようになりますかって言ったら使えるようになるよって言ってくれたんね、将来ね。それは俺もなんか嬉しくなっちゃってね。で、今は、まあ霊気っていう別の形で使えるようになったから、まあゲリー・ボーデルさんのね、言い分も当たってたのかなっていう感じはあるよね。で、まあその後、俺もこう、なんだ、ビジネス霊視みたいなもの、霊視ね。霊とか守護霊好きだったから、まあ、それの地元で、鎌倉までね、バス一本だったんで、鎌倉にあるとある二人の太田さんと小川さんっていうところの、鎌倉のそのビジネス霊視っていうところに見に行って、いろいろこう、将来のビジネスとかを聞いてたんでね。で、その時に、まあ、AI やった方がいいよとか、その霊気ちょっとやってみたらっていうのあって、やってみたらめちゃめちゃ面白くて、で、霊気を始めたのが去年の1月。だから、38歳だね。38歳の時に霊気と出会って、霊気を面白いってなって、で、そこから霊気を勉強するようになった。あと、まあ、最近は指圧やるようになった。そんで、まあ、AI は元からそういうのは、まあ、エンジニアだったんで好きなんで、プロンプトとか使いながら、ディファイとか使いながらね、AI とユニティゲームみたいなつけてみたいっていうのが今の現状。振り返ってみたらね、結構、波乱万丈いろいろあったけど、こっから俺の考察ね。さっき言ったように、俺のこの人生を全体的に振り返った時に、その幼少期から大人までね、本当に好奇心に動かされたってのは後半なんだよ。でも前半は社会の歯車になって、堅実に慎重に生きるっていう守りの生き方だったんだよ。その生き方ももちろん良かったと思うんだけど、俺はなんで急にそれが変わったのかって疑問で仕方なくて。で、最初に話したよね。俺幼少期の時に自分の体がコントロールされてて動けなくて、映画館のさ、そのでかいディスプレイとかさ、でかいところの幕に映像だけ流れてる。なんか、よくあるじゃん。自分視点で歩いてたり動いたりするけど、でも体動かせない。っていうんだけど、さっきの小学生のある時に、外のグラウンドでなんかボールごっこしてる時に、自分の体が完全に簡単にコントロールして動かせるんだった。つまり映画館で見てるんじゃなくて、手足が自分の意思通り動かせるぞってなった時に、多分、人格が入れ替わったというか、体の中で、その一つの、まあ、俺はクオリアって呼んでんだけど、一個の意思形態っていう中に、二つか三つぐらい、同時に、その意識っていう、その別人格みたいな存在してて、俺がその体が動かせるぞって思った、その小学校2、3年ぐらいの時、もう明確に覚えてる。あの時に、前の人格の人が、一回引いて、自分の方の人格が前に出てきたなって思ったんだよね。まず、今思うと。当時は分かんなかった。そして、もう一個。さっき言ったように、その特許事務所の、そのマンションとかビルを出た時に、すごく景色が変わって、色鮮やかに見えて、涙がポロッと落ちたのよ。その時、本当すごい。あまりの鮮やかさに。あれ？俺普段見てたこの横浜のね、空気、なんか車バンバン通っててガスが、で、排気ガスがすごいのに、なんで俺こんな鮮やかなところで、なんで俺こんな美しい場所にいるんだろうみたいな。本当で、今まで灰色だった色がすごく虹色に見えたわけ。まあ一時的なんだけどね。その時に多分、また別の人格に入れ替わったって思うとすげえ納得したの。皆さんそういう経験ない？ないか。いや、あったとしても、多分、常識的にありえんだろうって多分封じちゃってると思うんだけど、俺は今思うと、その総合的なこの生き方を見た時に、明らかに人生の生き方とか考え方とか価値観がずれて、ってたんだよね、そのタイミングごとに。ってことは、自分は人間っていう、その脳によって100%支配されて、脳によって完結するもんじゃなくて、人間っていうのは今はアンテナみたいなもんで、まあ、外から受信してる なんかあるじゃん、リモートみたいな。ああいう感じ、リモートみたいな。今そうでしょ？で、それって考えたときに、人格が2、3個あって、で、年齢とその自分の習熟度に応じて、支配とかコントロールするところの人格が変わる。ただし、昔のなんか漫画やアニメでやってる多重人格っていうのは、記憶は別々で、なんか片方が眠ってると片方が起きてて、眠ってる方は一切わかんないとかじゃなくて、人格は一緒なんだけど、 感覚と思考力だけが共有されてって、それだけがその切り替わる。しかも、ゆっくり切り替わる。その、急激にバーンって変わるんじゃなくて、徐々に、年を追うごとに切り替わるっていう、仕組みなんじゃないかって俺は思うようになった。これは、俺が今、人生で残り30年でね、やりたいことって、右か骨たを広めることなんだよ。右かっていうのは、まあ未来、現在、過去っていう3つの時間軸で、人はそれぞれ固定で、どこの時間軸が好きで、どの時間軸が嫌いかっていう、俺は未来大好き、過去嫌いっていうような生き方してるの。他の人によっては未来が嫌い、現在が好きみたいな、まあいろんなタイプがある。だけど、そういうような生き方を分析することによって、より人生が深まるよね。あと、日本人でそこで共有することによって、日本人もっと良くなるよ、日本人が良くなるよねっていうので、ミゲカっていう仕組みを、ミゲカ診断っていうのを俺は今、商標登録も取って、それを広めようとしてるわけ。それが一つ。そして、惚れたっていうのは、本能と霊と魂なんだよね。これさっきの話に繋がるんだけど、本能は、ホモサピエンスの本能。で、霊と魂っていうのは、霊は、まあ時系列、幽霊の、悪霊の霊のイメージ。で、魂って言って左右のやつが、まあ、人格とか自我とかエゴみたいなもんかなって思って。だから、その三つがさっき言った三重人格。まあ、二重人格じゃなくて三人。三つのやつがあって、本能に生きる意識みたいなものと、あとは幽霊みたいな現実的に現在進行形で時系列通りに動く見えない存在っていうのが霊。で、魂っていうのは時間を超越して、だいたい380年ぐらい周期で、死ぬごとにとびとびするような、まあ、魂。で、その二つのソウル。まあ、さっき言った、ピュアソウルとハートソウルってあるんだけど、それが、ハートソウルっていうのが、まあ、幽霊の霊で。で、ピュアソウルっていうのは魂なんで、ピュアソウル。この二つを分離、死んだら分離して、で、どっかで他のところでみんなでガチャコンして、そこでまた赤ちゃんからまた生まれ直すと。そしたら、本能と霊と魂ってその混ざり合ったものが、年齢と成長ごとにその割合が変わってって、それが人格のそのシフトに変わってるっていうのが俺の説。合ってるかどうか知らん。ただ、俺が今まで生きてきたこの過程において、本能っていう、まあ、いわゆるその繁殖したいとか、それこそ猿とか、チンパンジーのような、ああいう行動原理が本能なわけ。もう、飯食う、寝る、やる、産む、育てるっていう、ああいう、あれはホモサピエンスの本能。これ人間も持ってる。3割ぐらいじゃないかな。で、あと、霊と魂っていうのが、さっき言った過去性とかあるでしょ。あと、360年周期だから、360年後だとか、逆に360年の先の未来の魂がこっちに、魂が戻ってきてるんだったら、未来の記憶を持ってたりするわけよ。過去の記憶もそうだし。ってなるとさ、今までさ、その、不思議ミステリーとかでもさ、前世の記憶を持つ子供とかさ、未来の記憶の技術を持っているニコラテスラとかいろんなさ、不思議現象あるじゃん。そのあたりも全部、で、説得というか、そのあたりを説明できるんだよね。だから俺、この、さっき言った、霊と魂と本能っていうこの三つは、さっき言ったゲリー・ボンデルさんがある程度提唱してる内容だから、俺が気づいて言ってるっていうか、どっちかというと、これ受け負いなんだよね。ピュアソウルとハートソウルと、あと本能っていう、それをただ単に、惚れたって、本能、霊、魂って日本語でただ言ってるだけだから、別に俺が 100% 全部オリジナルで書けた人じゃないからね。そういう感じでね、その、俺の反省。あ、エマさんいらっしゃいませ。まあよかったら聞いててください。これ、さっき、最初にね、俺が幼少期の頃から40歳になるまでで、不思議な出来事をいろいろその思い出しながら語ってたわけ。で、今まとめに入ってるんだけど、その、まあ俺は今、その、魂と、まあさっき言った右か惚れたを広めたいっていうのが一つと、あと、好奇心として、その日本人として、その、見えないもの、ノーベル賞とは真逆の賞みたいなのが日本でできて、日本でその魂とかを見えないものを研究して伸ばしていくような助け合いの未来を作りたい。そして恩送りをするような未来を作りたいっていうのが、俺の好奇心でもあり、興味であり、俺が死ぬまでに見たい光景なわけ、景色なわけ。だ俺自身がなんか儲けたいとか、俺自身のなんか名誉が欲しいとかじゃなくて、日本人として生まれたからには日本人を助けたいし、日本人の誇りとして、なんだろう、うまくやっていきたい。そして魂ね、その輪廻転生だったり、その直感だったり、霊気だったり、霊気もそう。まあ、そういったなんか見えないものっていうところを、日本人だからこそできると思うんだよね。だからもともと、その、英語圏とか、キリスト教圏では、そもそも輪廻転生の概念があんまないから、死んだら終わりみたいな考えだったから、だから、その、転生するっていう、まあ、でも、今って日本ってさ、ナロー転生とか異世界転生なんて流行ってるでしょ？そう。そういう、なんか、転生っていう、その、肉体が滅びても、その、それを維持しているその、魂的なものが、虫にもあるし、葉っぱにもあるし、 で、むしりも半分の魂って言うでしょ。魂はいろんなところにあって、やおろずの神って湧いてるぐらい、みんなが神様なんだよ、自分も神だよみたいな、分裂してんだよっていう。多分このあたりって多分エマさんが自分の配信聞いた時で初めて聞いてね、ちょっと霊気おもろーとかってなって、一緒にこう霊気やり始めるきっかけになった話に近いと思うんだけど、俺はそのあたりを知りたいの。なんか、あくまでも俺がその描いた、頭の中に描いてたとか夢とかで見てたその景色が果たして正しかったのか、ただのノイズだったのかを知りたいっていうのが本当の素直な気持ち。うん、その知る、その俺が見てきたその景色が正しければ満足して死ねるし、間違ってたんだったら、ああ、間違ってたんだな、まあ、間違ったなって、それで俺は納得して死ねる。だけど、それを見ないまま知るのは、もう、なんか、腑に落ちないじゃん。で、それだったらあるじゃん。こう、結果、イエスかノーか見たいっていう。俺、それだけのために生きてるから。シンプルに。で、その、霊的なもの、見えないものっていうのを研究するのに必要な、一番安全なツールが霊気なわけ。だから別に、霊気自体じゃなくても、霊気じゃなくても別にスプーンを曲げる、ユリゲラーみたいに、スプーンを曲げるぞとか、すぐ投資をするとかっていう、なんか、そうして見えないカードを、カードの裏が見えて、当て、言い当てるとかっていうのが、すごい、なんかこう、スピリチュアルでさ、サイコメトラーなさ、人たちいるでしょ？ああいう人たちも、その一種なんだよ、結局。不思議な力というか、不思議な宇宙エネルギーとかっていうのも含めてやってるし、前にも話した、事故にあって、エベンスキーさんだっけ？医者の方で、その、交通事故にあって、その脳科学のエベンスキーさんね。エヴァン、エベンスキーだったかな？まあ、その方は、もともと霊とか、その魂とか信じなかったんだけど、その脳外科ですごい医師の方だよ。その人がもう事故っちゃって、事故に遭って、で、脳死状態になっちゃって、3分ぐらい脳動いてなかったんだけど、そのエベンスキーさんは、その自分が、その病院でね、自分自身がこの怪我してるって、寝込んでるところで、看病してるところを俯瞰して見てたんだと。脳は死んでて、脳波も止まってるのに、そのエベンスキーさんの魂みたいなものが俯瞰して見てて、そのどういう、看護師さんで、自分がどういう状況になってて、どういう、景色だったかっていうのを、脳死状態で脳が一切活動してないにもかかわらず、後になって起きた後にそれを話したら一致したんだよ。で、それでエベンスキーさんは、あれ？俺脳にクソ詳しくて、そのなんかスピリチュアル信じないんだけど、俺がこの言い当てたのは何なんみたいな。っていうのは、じゃあ調べれば出てくる。そういうことがあって、そのエベンスキーさんはその不思議な魂とか霊みたいなものについて、やっぱなんかあるんだよっていうのは言ってるわけ。でもそのあたりは、その普通の人が、はい、前世ありますとか、不思議な体験しましたとかって言ったところで、わかんないよね。その、いくらでも嘘つけるから。だから、その、嘘つきって言うんだよ。その、ノイズとか感覚とか直感とかっていう、その、宇宙的なエネルギーとか、その前世とか過去世とかに触れることができたとしても、それが、虚言なのか、もしくは意図せないノイズなのか、ノイズで、ね、夢とかノイズで、ふと思い出た記憶の改ざんとかで、ただ適当に言っちゃったのか、そういうこと本当にスピリチュアル的な部分をちゃんとアクセスして、情報を持ってきてるのかっていう部分の判別がつかないってことが今の現代における、まあ、課題なんだよね。いくらでも嘘がつけちゃう。そして、そこのスピリチュアル系のものってのは単価がウルトラ高い。原価がゼロ。原価がゼロなのに、1時間5万円ですとか、1時間10万円ですってできちゃうから、すごく稼げちゃうビジネスだから、その薄利多売じゃなくて、その狭いニッチな人に対してめちゃめちゃ高額に売って利益を得るようなビジネスになってるのが今現状でしょ。だから、俺が前にも言った通り、そのスピリチュアルが流行ったとすると、その、才能や能力や、その宇宙エネルギーとか全然知らない、しのぎの奴らが、その勝手に、あたかもできるから、やるように語って、偽物なのにお金を稼ごうとこういっぱい参入してきて、消費者たちが、いや、なんかうさんくせえとかってこう批判されて、だんだん嘘くさーってなって、オカルトが収束するっていう、そのブームを何度も繰り返してるブームと、その終焉を。だからそこの部分を何とかしないといけないよねっていうのが、俺の、その課題なんだよね。だから今後、その霊気とかスピリチュアルブームが来た時に、その偽物が出てきて、また同じように、やっぱ当たんないじゃん、高いじゃんってなることを俺は避けたい。そのためにどうすればいいかっていうのが俺の今の直近の課題であって、そこの解決するのが、エマさんたちと一緒にやってる霊気なんだよね。で、霊気は、比較的安全。さっき言ったように、エベンスキーさんみたいに、事故で脳死状態になって、奇跡的に復活するっていうようなことを、意図的にやるわけにはいかんからね。意図的にやったら殺人になっちゃうから。奇跡的に生き残った人だけが、その三途の川を渡って、前世を見たとか、亡くなったおばあちゃんから言葉で、もう戻ってくるな、早く戻れって言われて戻ってきたら生き返ったとかって、そういうことを言ってる人は一定数いるんだよ。ね、一定数。だけど、それを意図的に起こしちゃうと、それは犯罪だからね。まあ、俺がちょっと、 一つ妄想しているのは、まあ、一酸化炭素みたいな箱、棺桶みたいなところに人入って、自分でボタンポチッと押したら一酸化炭素がバーッとあって、一時的に脳死状態を3分、1分から3分ぐらい自分の意思で脳死状態にして、で、まあ3分ぐらい経ったらタイマーになったら勝手にポカッて開けて蘇生を行う、心臓マッサージを行って蘇生をする。それがもしできるようになったら、まあちょっと法的には結構危ないんだけど、それができるようになったら意図的にそのエベンスキーさんと同じような、その臨死状態っていうところを再現することによって、なんていうの、さっき言ったそのふわっと浮いてて自分が脳死状態なのに周りが見えちゃうと。って時に、例えばだよ、その練習をちゃんと VR で練習してて、訓練してて、で、いた時に自分で、その臨死状態を再現できるようになったら、その浮いた時に、自分の周りにあるものとか数値とかちゃんとメモっといて、あ、メモとか頭の中に記憶しといて、生き返った時に言い当てるわけ。それをライブ配信するわけよ。したら、嘘つけないでしょ？だ、そういうなんか、嘘をつけないような、環境とか土台をちゃんと作ってあげて、そして言い当てる。例えば数値とか赤い熊のぬいぐるみとかが置いてあるっていうのを、その見えないところに置いてあって、で、自分が幽体離脱して、臨死状態で幽体離脱した時に、ふわっと移動して、上に浮かんだりして、あ、これ赤いぬいぐるみ、熊のぬいぐるみあるなっていうのが分かったら、生き返った後に言い当てると。ほら、見えないのに言い当ててるよね。あ、これは、じゃあ、幽体離脱みたいなことがあるんだってなるでしょ？それが一件なら、偶然だけど、あ、いらっしゃ、また来てくださいね。それが一件だったら、偶然の虚言かもしれないけど、それをライブ配信で1日1回いろんな人がチャレンジして、100回、1000回、1万回やりました。成功率が90%ですってなったら、皆さんどう思う？さすがになんかあるよねって思うよね。そこなると、周りのその機運というか、要は今までの人生とか、その人の行動とか考え方っていうのは全部脳100%でできてて、外からの情報は一切ありませんっていうのが今の、まあ、経験則的な縛りだよね。まあ、認識だよね。だけど、そういったなんか臨死状態によっていろんな情報を得たりとか、それこそ離れたところに意思情報を送ったり、まあ、霊気もそうなんだけど、離れたところに霊気を送って、宇宙霊気を送って、ああ、癒されるわーってできるっていう、そのヒーリングなんだけど、これやろうと思えば軍事利用できるからね。メッセージを送る、モールス信号を送るってやるなると、離れた人に、一切電磁波とか送ってないのに、情報をくれるからね、あいうえおとかって送れちゃうわけよ。そういうのができるのを何度も何度も繰り返していけば、自然と、あれ？なんか脳だけじゃなくて、電磁波とかそういうなんか見えない何かが人間同士で連絡取れるんじゃね？それが魂でなんか連絡取り合うんじゃね？ってなったら、それはもうブーム来るよねっていう。だ、その時にさっきも言った通り偽物が現れるから、霊気とかだったら、例えばモールス信号を受信してちゃんと言い当てる、お互いに伝えるメッセージとか受け取るメッセージを、例えば適当じゃなくて高確率で言い当てるぐらいのことができるよねってなったら、免許改善にして、あんたは免許、霊気の免許取ってますよ、ちゃんと宇宙エネルギーちゃんと送って受け取ってできますよっていうのを免許制にしてあげて、1年更新してあげると、そういうようなちゃんとしっかりとした仕組みを作ってあげると、偽物が出ても、あ、あなた全然合格率高くないんでダメですってなるわけよ。そこの部分の仕組みを作ってあげない限りは、何度も何度も繰り返すわけ。で、繰り返してきた。かれこれ5000年とかね、人類ができてきて、スピリチュアルっていう不思議なのがね、昔の占いのシャーマンみたいな形からできてきて、ずっとできてて、事実として多分俺はあると思うんだよ。だけど、それやっぱうさんくささと、消費者マインドと、偽物が現れるとかっていうところで、あと再現性がなくて、その人個人に依存しちゃってるから、その体系化できてないんだよね。で、じゃなくて、それを再現性を持って分析してあげたり、免許制にしたり、実験をして、必ずその偽物と本物を排除することで、能力がある人はどれだけ能力があるかっていうのを数値化すること、そこの部分がちゃんとできるようになったら、ノーベル賞っていうね、まあ、ダイナマイトを作るっていう物質的な研究から、その見えないところ、見えない、まあ、念能力、ハンターハンターで言った念能力、幽遊白書で言ったら霊力、今の時代で言ったら霊気っていう、まあ、それも別に時代は違っても、やろうとしてることはそういうことよ。その不思議な見えない、人の感情にしか作用しない、生物にしか作用しない感情の、そのなんか送受信能力みたいなもの、まあ、アカシックレコードっていう、何でも過去とか未来とか見れるその図書館があるから、そっちの方にアクセスして未来の情報を持ってくるって、ちょっとずるいこともできるんだけど、まあ、そういうとこも置いといて、その物質による賞はノーベル賞なんだよ。それはあくまで物質の研究。じゃなくて、それと全く対比してる精神、心、物質とは全く逆の領域における研究をノーベル賞じゃなくて、例えば何でもいいよ。ジャパン礼記賞みたいな、何でもいいよ。名前は知らん。で、もしくは田中賞、田中さんがそれをちゃんと解明しましたってなら、田中さんが田中賞みたいな感じで多分なると思う。ノーベル賞じゃない。あれは物質。物質とは真逆の、その霊気はあくまでもやり方の一つ。その不思議な、 宇宙エネルギーとか不思議なものっていうのを研究して、それを再現性を持って、みんなに、その、発表する。それができるようになったら、ノーベル賞はあくまで物質の研究です。じゃあ、田中賞にしようか。田中賞は、その、精神的なもの、物質じゃなくて、そこの部分における研究における賞ですよっていうのを、ちゃんと分けてあげると、人類は大きく発展すると思うんでね。まあ、さらに言うと戦争も起きるんだけど、だって、その、精神的なものっていうのはあまりにもデカすぎて、もう水爆のうん十万倍やばいぐらいの、ことができちゃうわけよ。言っちゃえば軍事機密とか盗み出しちゃうし、宝くじとかも未来の情報の宝くじとか当てちゃうことができるから、その未来の情報を持ってくるっていうのがかなりやばいんでね。ドラえもんのタイムパトロールみたいなぐらいのやばさ、しんのすけの不良心で言うと宇宙犯罪防止防止みたいなことをちゃんとやってあげないと、それを簡単に持ってくるような仕組みができちゃうからね。相当リスクがでかいんだよ。だから、その、アカシックレコードとか、それ宇宙エネルギーにアクセスするのを監視するような組織を作って、人々がズルとか、あと独裁国家とかが、そういう宇宙エネルギーをうまく使って、未来の情報とかを持っていくことをするっていうのを、事前にアクセスして、防止する、やろうとしてるところをずっと捕まえるっていうことをするような、法整備とかね、そこに組織を作って、ちゃんと維持管理をする、品質を管理するっていうことをしてあげないと、無法地帯だと、そのやり方が確立されちゃった時に、すげえ悪さするようになっちゃうからね。だって、あれじゃん、アメリカのさ、核爆破弾のスイッチの暗証番号とかさ、その辺をさ、勝手に向こうでさ、その霊気に関わらずいろんな情報とかをさ、宇宙エネルギーを経由して取得してさ、ばらまいてみ、もう国家機密だってもう、めちゃくちゃだよ。なるでしょ？そういう愉快犯も現れるからね。それを防止するための仕組みを作らないと、犯罪とか、そういった能力とかを悪用して、戦争を起こそうとするとか、その能力がある人間とかを略奪とか殺害とかってする混沌の時代が来ちゃうわけよ。我々はもう死んでるけどね。だけど、本当に、今ちょっと最初の反省を語るってところから、ちょっと若干ずれちゃうけど、でも俺のやりたいことはそういうこと。その、好奇心によって、ノーベル賞の真逆の精神的な部分の解明する。そして、それによって大混乱が起きるけど、大混乱が起きないように、ちゃんと法整備とか、組織を作って、うまいことをやっていく。それは我々じゃない。その組織を作るリーダーシップ的なものが、今の10代ぐらいに出てくるから、彼らをサポートする、応援者になるっていうのが、俺の今のところの目標かな。はい。という感じでね、今、反省を語りたいって語りつつも、後半はね、スピリチュアルの話になっちゃったけど、最後ね、本当に、皆さんね、反省を語るっていうのはすごく大事。反省じゃないよ。今までの人生で振り返ってみてほしい。その時に、ふと、なんでこんなことがあるんだろう。もちろんさ、ちょっとトラウマになるような暴力とか、ひどい事故とかっていうのはもちろんあると思うんだけど、そこは置いといて、ふと、明らかに違和感があって、なんでなんだろうみたいな出来事ってあると思うんだよ。それを蓋して見なかったことにしようっていうのはするのは大半だけど、過去を反省していくときに、ああ、なんかこういう記憶もあったわ、なんか今の俺の話も聞いて、こんな不思議なことがあったわって思い出したときにさ、景色を思い出したって見てほしい。その時に、今のあなたの知識や経験から、なんでそうなったのかっていうのを分析すると、当時じゃ絶対わかんないけど、今ならわかることがあるはずなんだよ。その時に、俺の今の話も含めてネットで調べてみたりとか、あと AI でもいいよ。AI で調べてもいいし、その時に、そのふわっとした不思議なことを AI に聞いてみたら、いろんな回答が得られる。なんか候補とか、その、なんかアイデアとかも生まれてくる。それを見た時に、あの時はこうだったんだっていう時に仮説が生まれるんだよね。その仮説を自分なりに持って語り合うってのはすごく大事。語り合うのが大事なんだよ。これ、読み込みだけ、現代人は本当に読み込みばっかいっぱいいろんな情報をコスパでタイパで得てるけど、アウトプットしてないんだよ。俺はアウトプット多めにしてる。毎日配信してるでしょ？思うこと書いてるでしょ？で、7年前はブログに40万文字とか50万文字の落書きを書いてよ。あの文字をね、思ったことを直感の通り。それは今にとって俺は糧になってる。なんでかっていうと、程よくアウトプットしてるから。で、反省を思い出して語るっていうのは、ただ単に思い出すだけじゃなくて、語るとか、ノートに書くとか、ブログに書くとか何でもいいよ。昭和のおっさんみたいに俺に送ってくれるだけでも大歓迎だよ。それによって、気づきがあるんだよ、ちゃんと。その気づきによって今も成長するし、あ、こういう仮説だったら、俺の人生納得するわって思うし、自分のやるべきこととか、なすべきこととか見えてくんだよね。俺は、まだ見えてきた。だから今語ってる。皆さんはどうですかっていう。家族を持ってたり、子供を持ったりっていう、その、守らなきゃいけないものはいっぱいある。だけど、守ることも目的だけど、自分自身が やりたかったこと、やらなきゃいけなかったことっていうのは、基本的に幼少期にあるから、幼少期。中学校、思春期。そのあたりにあった不思議な出来事。俺は30歳にもあったんだけど、そのあたりの不思議な出来事っていうのを自分なりに思い出して語ってみてください。 何でもいい。俺じゃなくてもいい。自分でも家族でも紙でもいい。それを何度も何度も反芻するわけ。毎日じゃなくていいよ。まあ、月に、1年に2、3回に、それをやることによって、さらに気づきが出てくる。素晴らしくて面白い。で、皆さんもこう、反省語りましょう。で、ご視聴ありがとうございました。